あれの、俺はね、まあ、人類みんなそうだとは思うんやけど、食べるのが割と好きなんですよ。な
あ、
んという
そうだ
か、
ね、ドミニ
あの、
ク、
美味
た
しい
ぶ
ものを食べることは好き。でも、なんか普段から食にこだわって、手間かけてなんか食べるとか、毎食違うものじゃないと嫌とか、そういうわけじゃないんやけど。
まあ、わかるよ。
そう。毎回別に同じもん食ってても全然うまいし食えるなっていうタイプではあるんやけど、
俺もそうかも。
でもまあうまいもんを食えたらそれはそれで嬉しいなというものがありまして、
そうね。
海外生活をしたことがあったりもするんですけれども、
ああ、言ってるもんな。日本のご飯美味しいって言ってるもんな、いつも
なんで俺が日本に帰ってきたかっていうのは、米が食いたいから帰ってきたんですね、結
な。
局の
そう、
ところ。
結局、総会場でかいと。
そこが一番でかいんですよ。安定していつでも米が食えて、コンビニで100円ちょっと払えば、あのクオリティのおにぎりが1個食えるっていうのは、本当に俺、奇跡的な国だと思ってるので、日本、本当に。
おにぎりって売ってないの？海外では。
な
売っ
い
てない
よ。
か。
ないし、あのクオリティのものが買えないの、やっぱ100円ちょっとじゃ、そもそもとして。
まあ、だって、セブンイレブンのおにぎり、美味しいよね、めち
美
ゃくちゃ。
味しい。めちゃくちゃうまい。コンビニのおにぎりが、あれが100円、100何本で売れてることが恐ろしい。普通500円ぐ
そう
らい
か
する
な。
わ、あれ。海外。
海外で。
あのクオリティを食べようとするとね。
そう言うもんな、この安くてうまいもんがないってめっちゃ言うもんな、ドミニクは。
ない。本当にない。安かったらまずいものしかない。それは本当に強く言える。
海外から帰ってきたての時に、なんかポテトサラダかなんか一緒に食って、本当にうまそうに食ってたもんな。
めちゃくちゃうまかったよね。あんなも
コ
ん
ン
ない
ビニ
よっ
の。
ていう。もう
そう、
す
い
り
るよ
つぶ
ね。
されきってるポテトぐらいしか出てこないから。
なんかイメージあるな。イギリスかな。なんかイメージある。こう湯がいて、こう、マッシュポテトみたいなやつかな。イメージある。
本当に
食べ
マッ
てる
シ
イ
ュ
メー
ポ
ジ
テ
ある
ト。
わ。
もう歯がないやつしか食えねえんじゃねえかみたいな。ちょっとかもうある中でですよ。でもまあ結構本当にね、美味しいものもその中にはいろいろあったりはするのよ。まあもちろんアメリカやったらステーキがうまいとか。
そりゃそうでしょうよ。
イギリスっていうか、まあスコットランドか。ああ、だと牡蠣がめちゃくちゃうまかったりとか。
牡蠣うまいらしいね。だ
そう、海
から
産とかね、牡蠣、貝類がめちゃくちゃうまかったり、
聞いたことある。
バケツで出てくる貝をひたすらにむさぼり食ってたりもしてたんですけど。
めっちゃいいやん。
で、毎回、一人喋りした時に、信長のシェフっていう漫画をね、の話をしたんですよ。
知ってたね。
戦国時代に飛ばされた現代フレンチだっけ、イタリアンだっけな、まあ、西洋料理を作ってる人間が信長の時代に行って、で信長のシェフとしていろんなものを作るっていう、まあ、漫画はその料理に対するうんちくとかもいろいろ入れながら、まあ、
いい
話も
ね。
面白くてっていう結構好きな漫画やねんけど、最近ね、まあ、Kindle で面白い漫画というか、めちゃくちゃ
お。
いいグルメ漫画を見つけて、
へえ、
それ
いい
に
ね。
関するちょっと話をしたいなと思います。まだ3巻しか出てないんでね。
そう
ぜ
なん
ひ
だ。
今のうちに皆さんもお買い求め。てか、めちゃくちゃ有名だから、まあ、知ってる人が多いかもしれないけども。鍋に弾丸を受けながらという
知ら
漫
ない
画
わ。
がありまして、この漫画について今日は、語りつつ、まあ、食に関する話でもしていこうかなと思います。
鍋に弾丸を受けながら。これ、どえらいタイトルやなと思って。
鍋に弾丸を受けながら、なぜこのタイトルなのかという点も踏まえて面白さがあるので。
気になるな。
ということで、本日のドラソビは鍋に弾丸を受けながら。では、タイトルコールお願いします。
せーの。サ
サ
ブ
ブ
カ
カ
ル
ル
の
の
ぬ
ぬ
か
か
る
るみ。
み。
第142回、鍋に弾丸を受けながら。この漫画はとても美味しい。全3巻が発売中の鍋に弾丸を受けながら。
続いてるって感じ？
続いてます。まだ期間3巻で、まだまだこれからも続いていきますけれども、やっぱ特徴的なのはタイトルですよね。
タイトル、弾丸を受けんの？
弾丸を受け
バ
るん
ト
で
ル
す
ロ
よ。
ワイヤル、バトルロワイヤルやん。
気になりますよね。というのも、この漫画何から始まるかっていうと、まあ、これはグルメ漫画ですと、レポート漫画ですと、いろんなご飯を食べますよっていう話をするんやけど、 編集の人とね、この作者の人が話してるところから始まって、日本というか安全な国、うん、まあ、俺が行ったことあるようなアメリカとかイギリスとかスコットランドとか、まあ、オーストラリアとか、
うんう
ん、いろんなところってやっぱ安全で、安定したものが食べられる国、うん、まあ、特に日本はそのクオリティが高い方だとは思うけれども、
そうね、
そういう場所って70点から90点の食べ物が多いですよねっていう話から始まる。
ああ、まあ確かにそうかもね。
うん、
でもすることはわかる、うん、
危険な場所、いわゆる地元の人間しか行かなかったり、うん、観光客がそんな絶対行かないだろうっていうような場所だったり、
あ、
で本当に地元の人しか知らないような場所で食べられるものって、
うん、
20点か5万点なんですよって話。
面白い、めちゃくちゃ面白いその入り、
はい、そうしてこの主人公、うん、まあ、主人公というか、まあ筆者の人は、
うん、
もともと釣りが好き、釣りが趣味で、
はいはいはい、
で漫画原作をする仕事なので、もう本当にどこでも、仕事ができて、まあ釣りが好きで、まあいろんな水辺海辺、まあ国に行ったりとか、うん、旅も好きだからっていうので、いっぱいいろんなところに行ったりするから、
うん、
その過程で経験した5万点だと思う料理、うん、食に関する話が続いていく。
じゃあ実際にある食べ物の話なんだ。
そうです。
あ、面白いね。
はい、
おいそれと食べに行かれへん。
あ、行けない行けないものとか、まあ、あの中には結構手軽に手に入るものもあるけれども、うん、基本的にはそれがベースになっている 、
うん、いやそうね、
っていう漫画になってて、まあ、第1話の段階で一番初に取り上げられるのがマフィアの拷問焼きなんですね。
え、ちょっと
マフィアの拷問焼きです。
思ってたんと違う。
だ、危険ですからそれは。
そう、料理名で
マフィアの拷問焼き、これは本当に正式タイトルって正式名なのね。
あ、そうな、そういう料理が、う
ん、マフィアの拷問焼きっていう、なんていうの、焼き方というか調理法の話なんだこれって。
へえ、あるんだ。
あるんですよ、メキシコ
に。そういうのが、
はい、メキシカンマフィアの伝統的な、まあ、処刑法プラス料理法みたいな話だけど。
怖い話だ。処刑法プラス料理法なの、はい、
あの、コットンとか化学繊維でできた服ってよく燃えるって聞いたことあるでしょ。
ああ、わかるよ。
火がついたらなかなか消しづらいとかっていう話。
うん、
つまり肉をオーガニックコットンで包んで火の中に放り込むと、
うん、
周りのコットンの部分がめちゃくちゃ綺麗に燃え上がって、
うん、
中に包まれてる肉は赤身のまま、うん、周りだけが綺麗にこの焼き色がいい具合について出来上がるっていう、めちゃくちゃうまい肉の焼き方なんですねこれ。マフィアの拷問焼きっていう。
そっか、マフィアだからそういうこと人にもしてるってことか。怖っ、
うん、まあしてはいるんでしょうけれども。
でもそれめっちゃうまそうやな。だからベストな火加減の肉の塊ができるってことだ。
そうそうそうそう。
めっちゃうまいローストビーフとか多分近いんやろ
う
な、
う
ん、
そう近いけれども、そのローストビーフじゃないのよね、やっぱ焼いてはいるという。
あ、そうね、確かに、う
ん、ちゃんとそのステーキっぽさがあるような。
うまそうじゃん。
肉本来のうまみと香りとかをギュッて詰め込まれてるような肉になるっていう。
そうか、だから外側焼いてうまみを逃がしてないパターンのやつだ。そうそう
そう、逃がしてないんですよ。
よだれ出てくるな、うまそう。
なんか綺麗にこう桜色になってる肉があって、それを食べるっていう。いいね、でそれを食った後に、あれですよ、マルゲリータを食って飲むみたいな。
あ、最高やんか。そんな
メキシコなんだからテキーラの質もいいし。
そうだね、そう、はい、そう、テキーラ美味しいんだ、現地のテキーラは。日本のテキーラはね、こう混ぜもん、うん、なんか罰ゲームのお酒のイメージあるやんか、うん、でもそれってその日本のテキーラの質が悪いからなんだって。多肉植物っていうのを作るのかな、うん、アガペっていうんだけど、それが多分向こうには、
う
ん、めっちゃあって、うん、そのアガペ 100% のテキーラがあるからで、ちゃんと熟成とかもしてんだよね、向こうのやつで。向こうにそう、あ、いや絶対美味しいよ向こうで、そんな美味しいテキーラでカクテル作って。
ロモアールトラボってゲグルと出てくる。
ロモアールトラボ
っていう言い方、うん、っていうか、まあ、カタカナ表記にするとそうなるというものではあるけれども、多分コアなメキシカン料理とか作ってるところに行ったら、下手したらこの名前で、書かれてるメニューとかはあるかもしれないね、もしかしたら
食べれるかもしれないん
だ。かもしれない。この前タコス料理食いに行った時はあんまなかったけどね。ロモアールトラボみたいなやつあるかなと探してみたけど、なくて、うんうん、マフィアの拷問焼きありますかとはなかなか聞けないなと思うよな。
聞き返されてしまうもん。
でもこのやっぱり、この1話でそれを体験した、筆者はまた次も、うん、あ、でもそこ危ないよって言われたら、あ、じゃあなんかそのあたりで食えそうな名物って何って聞いてみようと思うっていうところで締めくくられたり、
はあ、
そういういろんな、旅をした時のエピソード とかで始まってるものやねんけど、うん、で次は何かっていうとアメリカですよ、う
ん、アメリカ持ち安悪いとこいっぱいあるイメージあるよ、うん、
アメリカ持ち安が悪いし、まあ、結局多民族国家なので、
うん、
いろんな出自のマフィアが集まるんですよ、だからね
あそっか、
はい、
いろんな国系だ、イタリア系マフィアとか言うもんな。
そうです、まさしくそのイタリア系、シカゴはイタリアンマフィアの国なんですよ、こっちというかシカゴっていうのは、まあ、禁酒法の頃からずっとそうですね。
あ、聞いたことあるわ、確かにそうだ、うん、
イタリアンマフィアのサンドイッチっていうものがある。
んなんか違うんかな、普通のサンドイッチと違うから5万点やろきっとな。
そうなんです、
いわゆる気になるな。
シカゴサンドイッチっていう言われ方をして、
うんうん、
その名前で知ってる人が実はいたりするかなとも思うし、何回か多分ね、俺はグルメ番組かなんかで見たことがあるものではあるんやけど、う
ん、どんなやつ。
あのね、普通のサンドイッチ、あのコッペパンのさ、パンがあって、うん、でその中に、はい、あれなんて言うんだろうな、まあ恐ろしい量の肉を入れるんですあのなんていうの、バラ肉をこう削いであるような、もうペラペラになってるような肉。
あ、はいはいはい、
でそれに味付けをして、パンの中にもう、うん、なんていうの、めちゃくちゃ挟み込むと。でその時に現地の人が解説をするんですね、
はいはいはい、
日本人はサンドイッチを誤解してると。
ほう、
日本人はサンドイッチのことを、
うん、
パンがメインで、
うん、
中に入ってる具が、
うん、
それの添え物というかおかずの部分だと思ってると。
ああ、わかる、おにぎりの考え方だもんね、日本人って。そう、うん、
でも、
うん、
俺たちシカゴに住んでる人間にとってサンドイッチっていうのは、おにぎりでいう海苔の部分がパンなんです。
なるほど。
米の部分が肉なんです。で梅干しとして入ってるのがペッパーだったり、うん、ペパロニだったり、
あ、なるほど、なるほど、
オニオンだったりをするんです。
だから肉がメインなんだよってこと。
そう、肉を食べる料理なの、シカゴサンドイッチっていうのは。
いいやん、絶対美味しいやん。
大量の肉を挟んでイタリアンビーフで詰め切ったそのできたサンドイッチを、
うん、
さらに煮汁につけるんです。
そう、そんなことしていいの。なるほど。
パン、そのパンを丸ごとトングで挟んで肉を煮てた煮汁にザブザブつけて、もうパンに全部染み込ませて、
うん、
一口噛んだらもうその汁がズバって吹き出るようなぐらいまで漬け込んだものをバンって出されるのがイタリアンビーフサンドイッチなんです。
めちゃくちゃうまそうやん、それは絶対うまいな
これはもう、あの、ね、食べ方がちゃんとあんのよね
だってもう浸ってるもんな。
そうそうそう、
めちゃめちゃやろ、
一体となってるから、うん、テーブルにこう肘を置いて、腰を離して足を開いて口だけ近づけに行って食べるっていうスタイルがちゃんとあんのよね
食べ方までちゃんと決まってんの
ちゃんとこれは、あの、探せば動画とかで見えるから、いっぱいちゃんとありますね、こういうシカゴスタイル、シカゴスタンスだっけっていう言い方があって、食べられるってものだった、うん、でね、これのね、やっぱりこの漫画のいいところが、うん、はい、ちゃんと食レポとしてめちゃくちゃ美味しそうなのがいい。
あ、だから食べた時の感想がね、
感想が
書いてあるわけやけど、
なんというか、このイタリアンビーフサンドイッチ、さっき言ったように肉がいっぱい入ってて、ペパロニとかが入ってて、うん、でパンがもうジャブジャブに浸っててっていう、これを一口食べた時の、
うん、
例えるなら、
うん、
牛丼大盛りの一膳分、しゃぶしゃぶ一人前、うん、チャーシュー麺一杯を一口ごとに消費してるような感覚、うん、
めちゃくちゃ伝わりやすい、かつうまそうだね。
まあそうでしょう。
うまそう。
これはもう日本では味わえないものだって言って食べてみたい。
食べてみたくなるのはすごくいい表現だな。
そう、めちゃくちゃいい表現が多くて、やっぱりその原作をやってらっしゃるからがすごい語彙力というか表現が、
うん、
あのね、マジで美味しそうにちゃんと思えるグルメ漫画って感じで、分かりやすく美味しさが伝わってくる感じ、
うん、そうなの、ね、今レシピから解説されてるやんか、いろいろ、うんうん、そのレシピの時点で超うまそうで、うん、その味を表現する時の今の言葉でさらにうまそうさが倍になる感じがある、うん、今聞いてて
めちゃくちゃいいのよね。読み応えもあるしね、その情報量もちゃんとあるのよ、そのレシピ、作り方を日本で作るんだったらこうやったら作れるかなみたいなところもあるのよね。
いいじゃん、
うん、
家でもちょっと作れるかもしれない、頑張ったら、
そうそう、頑張ったら作れるかもねみたいな、あの、なんとか再現するならみたいな、あの、勝利法も書いてくれてたりするから、
欲しいな、手元に欲しくなるな、それは、
うん、それをやってみてもいいだろうしっていう部分だし、あとでも一応なんか日本でこのイタリアンビーフは出そう、なんか出店した店があったらしいんやけど、
うん、
シンプルに日本人は手が汚れるのを嫌うから流行んなかったらしいです。
あー、でも分かる分かる、そうだよね、う
ん、やっぱり嫌われるんだよね、多分日本で手が汚れるファーストフードって。
確かに、
基本的に手を汚さない食文化だから日本って。
箸使って食べるしな、手で食べることも行儀悪いとされてるから、うん、そうだな、普通に食べたらご飯の時手汚れへんもんね。
そうそうそう、 だからそれを想定して行ってないから、
うん、
だからわざわざ手が汚れるんだったら行かなくなる人の方が多分多いんだろうね。外出て何か食べるってなると絶対に、
え、不便じゃない？ 100% 手汚れるやん。他のにしようは全然あると思う。
全然あると思うよね。だからあんまり日本じゃ流行らなかったらしいです、うん、
そっか。でもその食レポと作り方聞いたら食いたいわ、それ、うん、
そうですね、めちゃくちゃ美味しそうだし、まあ1人前だいたい5000キロカロリーぐらいする
そうか、煮汁につけるからな。
煮汁につけるし、いっぱい肉入ってるしでね、結構なカロリーではあるんでしょうけど、そうね、こういった本当に美味しそうなものだったり、あとはなんか本当にその釣りが趣味で、釣りがきっかけで知り合った人とか、
うん、
まあ、それこそブラジルのジャングルの近くにコテージというかロッジを出してる人と知り合いで、うん、そこに連れて行ってもらった時に飲んだパイナップルジュース、
パイナップルジュース
がパイナップルとは思えない味をしてる。
ほう、
やっぱりその場でもいで、
うん、
ザンって切ったものからできてるジュースだったりするから、
うんうん、
日本に一回輸入されてきてるものとか、
うんうん、
ザンってこう切って皮を剥いてある状態から作られるものってもう二次加工なのね、なんというか。
そっか、だから向こうじゃなきゃ食べられないんだな、そういうのは。
そうそうそうそう、現地でしか絶対に食べられないもんだから、もうさ、もうさっき言ったあのレシピみたいなところにもう書いてあるのよ、ごめんなさい、これもう現地じゃないと無理ですっていう、3話目ぐらいにしても現地でしかちょっと味わえないやつが出てきちゃいましたけど、すいませんっていうのが入ってたりはするのよね。
へ
ー、これを見ると結構俺はなんかまたなんか海外行きたいなって思えたりもするし、そういう意味でも結構俺は好きな漫画なのよね。
ああそうだよね、
うん、
そっか、日本は飯うまいって言われてるけど、やっぱその海外の5万点があるんだなってことだよね。
そうそうそう、あるっていうのはやっぱり知ってんのよね、経験上。やっぱりスコットランドその貝とか、
ああそうね、
そう、アメリカの肉とか、オーストラリアのチキンをこう、うんうん、スーパーに丸ごとチキン一羽焼いたやつ売ってあるんだよね、ローストン。
それがすごいよな
1000円でそれを買って持って帰れるのか、ちゃんと持ち帰れるようにあのビニールバッグになってるし、普通に、
安い本で、
うん、手で取って持ってそのままレジ行って買って持って帰るができるのよ。
なるほどな、日本飯うまいしいいなって思ったけど、そう考えると、
うん、
俺の食ったことないうまいもんに出会うべく旅行してみよう海外へっていうのはモチベーションになってしまうな、
うん、そうそう、その
話を聞くと。
そう、海外でしか食べられない美味しいものっていうのはやっぱり絶対あるし、なんかそういう記憶、確かに日本のやつが好みではあるんだろうけど、
一、うん、
回食ってうまいなっていうのを体験するのはやっぱ俺も好きだから。
いやそうね、
そうそう、そういう意味でやっぱり海外のこの一品ものというか、一点すげえうまそうなものをあげてくれる漫画ってのは俺はすごいちょうどいいのよね。
なるほどね、そうかそうか、うん、
どこどこの国の美味しいものがつらつらと紹介されてますよりは、
うん、
いろんなところの一品物でこの一点がめちゃくちゃうまくてっていうのだけつどつど紹介されていくものが俺としてはすごいちょうどいい情報量で、
いやーいいな、
食の情報としてね消化しやすいんですよ。
グルメ漫画なんかたくさんあるやろと思ったけど、そういう方向でのものは初めて聞いたな、
はい、
新鮮やなそれは。
食べに弾丸を受けながらは、なのであのレポート漫画としても楽しめる、かつ食物としても楽しめるっていう予算があったりします、うん、あとはやっぱり好きなのはエルビス・プレスリーの死因とかね。
え、死因
死因、
エルビス・プレスリーの死因っていう、はい、料理、
料理です
ね。俺は完全に料理じゃない話始まったと思ったけど急に、
はい、
これ
は
急にその
これは本当にその昔めちゃくちゃそうね、あのオールドロックとか好きな人だったら知ってる人がいるかもなぐらいのものではあるけど、うん、今の人はあんまり知らないでしょうね。
プレスリーがどうやって亡くなったか知らんし、ほんで
エルビス・プレスリーがね毎日1個食ってたっていうサンドイッチがあるんですよ。
へー、は
い、でこのサンドイッチっていうのがうん、ソフトフランスパン、まあ、柔らかいけどそんな硬くないやつ、はいはいはい、なんであの
ある、うん、
なんていうちゃんとあのサブウェイとかでサンドイッチされてそうなぐらいの、
あー分かる分かる分かりやすい、
大きさもあって、うん、柔らかさもあってで食べ応えもある、
うん、
っていうものを、まあ、2つに割って
うん、
まずピーナッツバターを両面に塗ります。
あ、死因ね、そういうことね、
はい、ピーナッツバターを両面に塗ります
ピーナッツバターはもう死因になり得るなって思ってるよ俺は、うん、
ブルーベリージャムを両面に塗ります。
あーかんかんかん、糖尿になるわもう。
バナナ1本を輪切りにして両面に並べます。
おお、
山盛りのベーコンを乗せます。
あーそれはあかんわ
それをくっつけて、
うん、
揚げるんです。
あーダメだダメ押し入りました
はい、1人前で1万7000キロカロリーあります
俺聞いたことないわ1万7000は、
はい、
え、ラーメン二郎だってそんなに行かないんじゃない
か。行かないと思うよ。
ねえ。
うん。エルビス・プレスリーはずっとこれを1日1本食ってて、で、痩せ薬も常飲してたんですね。
あー。
うん。これで死んだって言われてるっていう。
なるほどね。
エルビス・プレスリーサンドイッチって、これもね、食レポがめちゃくちゃすごくて。
うん、でもさ、今さ、うん、聞いたやんか、その、うん、どういうレシピか、
はいはい。
ちょっと味の想像できんやんか。だから今すごい。
おう、これね、一口食った筆者が言うのは食べやすいって驚くんですよ。
マジで
美味しいし、予想以上にでも完成度が高い味をしてる、まあ、甘さとしょっぱさと、うん、まあ、ベーコンのしょっぱさとか、
うん、
あとそのフランスパンのその柔らかさプラス揚げパンになってるから、
そっか、
サクッといける感覚もある。これは何やって思って、甘さしょっぱさ豚肉炭水化物油、これはそうか、カツ丼と同じ構成だって気づく。
なるほど。
を考えると重たいはずやのに意外とバクバクいけるっていうのは、あ、もうカツ丼とほとんど同じ感覚だっていうので、ジャンクフードかつ、
うん、
ちゃんと物を食べてるっていう感覚になれる。
言語化うま、すごいね、う
ん、それの頂点にあるような味なんだっていう風にこうレポでは書かれてたりする。
いや、わかりやす、一見レシピを聞いただければごちゃごちゃしてそうな味だし、
うん、
もしもめちゃくちゃしつこいんじゃないかとか想像してしまうけど、そっか、カツ丼って確かにあんだけ油あり、
はい、肉あり、
糖質ありでもう超カロリー高い食い物だけど、なんかそうやな、和食だしあれって、
そう、
スッと入ってくるし、
スッと昼飯に食おうでできるやんか。
できるできる、そんななんか
大盛りだったとしても、なんか
そう気合い入れようって思わへんもん。
思わないでしょ、カツ丼食べるときって。
思わない、うん、
実はそうなんですよね、あれめっちゃカロリー高いし、確かに上がってるし卵も入ってるし、なんかタレもかかってるしみたいな、で米いっぱいあるはずなのに、なんかあれ確かに食えるなって思うよね。
そうね、じゃあの出汁入ってるから、そのみりんとかで甘みも絶対あるし、
うん、
そうだわ、カリアス
これでも食べられるなっていうのがやっぱり書かれてたり、やっぱりすごい言語化がうまくて、
うん、
表現が優れてるなと思う部分がめちゃくちゃ多いよね、シンプルにグルメ漫画として。
うん、すごいよな、
うん、
伝わりやすいね、
うん、そうそうそう、
味の表現が全部今、
そうそうそう、
自分の舌に置き換えやすいのよ、今聞いてて、
うんうんうん、そうだと思う、
きっとこんな感じのインパクトなんだろうなとか、
うん、
こういう食べやすさなんだろうなっていうのが、
うん、
なんか俺の想像でこうちょっと舌に再現できるぐらいの感じがあるのよね、はいはい、言葉だけで。
そう、なんかやっぱり普段日本に住んでて日本で生活してきてる人だから、
うん、
あのやっぱり日本の舌にちゃんと馴染んでいる上で、
うん、
そういう一点物を求めていってる人だから、ベースが日本の舌っていうのがやっぱ分かるよね。
確かにそうだな、
そこに慣れ親しんでいつもエルビスのシーン食ってるんだよねって人じゃないから多分これができてるんだろうなっていう感じがすごいする。
その出会った1回目でちゃんとこう自分の日本での人をベースにちゃんと言語化してるからスタートやな、
うん、かなと思うよね。だからアメリカ人にとってもアメリカ人になんか糖と油を使わせたら日本人は絶対勝てねえなって思ったみたいな話とか。
あー確かにな、
糖と油の使い方は絶対アメリカ人には勝てない、やっぱり確かに文化的に違うんだなってちょっと思うよね。
も 俺も聞きながらさ、
うん、
そのプレスリーの死因の話してて、うん、最後揚げるだとって思ったもんね、その発想がないやん、
う
ん、
そう、そこに行かへんやんか。
行かへん、その、まあ、ジャムとそのなんかベーコン挟みましたで、まあまああとソースかなんかかけて終わりやん、
はいはい、
いいとこ、いや揚げんねんから、そっからもっかい、
そうですよ、つけるんですよ、じゃあ普通に。
いや
揚げパンにするんですから最後。
そうやね、その罪悪感があるからとかじゃないねんな、
うん、
そこから
必要な工程や。
そう、
美味しさを上げるためにね。実はこれでも本当に揚がってるから食べやすくなってるらしいね。
あ、そうか、
うん、揚げないと本当に重たいものになっちゃうけど、揚げてるからすごい逆にさっくりいけちゃうようになったっていう書かれてましたね。
あ、
口ぐらいで多分数千キロカロリー
いく。いや、いくな。
人生に数回しか食べちゃいけない。だから本当に体に悪いものはうまいよの本当に根源みたいな存在。
そうです、それを地で言ってるもんな。
そうそうそう、だって死ぬんだからっていう、
そう
ものだったりとかするから。あるやん、あの最近もね、アニメ化発表されたりしましたけど、ダンジョン飯とか。
ああ、ダンジョン飯ね、
うん、あれは有名だったから、有名だから知ってる人も多いかもしれないけど、まあ異世界のファンタジーのダンジョンで、うん、いろんなモンスターを食べながら、うん、男女を潜っていくっていうお話やけれども、
うん、
あれって現実世界にないものだから、
だからモンスターの肉とかやもんな。
そうそうそう、だから本当に想像するしかないもので、なんか危険もはらんでたりもするんだろうけど、うん、エルビスのシーンとかはちゃんとその想像ができる余地というか 現実の範囲内にちゃんと収まったところにまだある上で多分ダンジョン飯で食ってる何者よりも危険っていう、
うん、間違いないそうだな。
なんかそういう面白さとかいいね、
確かに
考えたり
現実にあるもんなのにめちゃくちゃ危険っていうね。確かに
一番俺が見た中で食べ物として危険なものだなと思う。二口とかでいいんだら食べてみたいかなと思いながら。
いやそうね。
だからあの一般的なところでた、注文すると、
うん、
ソフトフランスパンの4分の1サイズ、
うんうん、
なんで1万7000キロカロリーの4分の1ですね。だから4250ぐらいです。
4分の1にしてももう、はい、成人男性が1日に食っていいカロリーは大幅オーバーやな。
エルビス・プレスリーはこれをあの4-1って言うと1人前やねんけど、うん、エルビス・プレスリーは本当に4-1食ってたらしいのよ。まあ、ソフトフランスパンがちょっと小さかったのかもしれないけれども、
いや
これは死ぬわなっていう。
死ぬわな、そらな。
油の話はね本当に多くて、やっぱりアメリカのご飯の話、
うんうん、
あのシカゴで1位を取っあの全米1位を取ったホットドッグ店があるっていう話で、
絶対うまい現地のホットドッグ。なんか
シカゴのホットドッグで1位ってことは、うん、つまりアメリカで1位なんだ、世界で1位なんだっていうのを現地の人が言ったりとかして、シカゴに対する現地愛がすごいなみたいな話。
信頼されてんねんな、うん、シカゴの。
これは何をするかっていうと、
うん、
ホットドッグ普通にあるじゃん。
あ、分かるよ、
はい、
浮かぶよ、うん、
の上に、
うん、
揚げたてのフライドポテトを揚げる乗せるんです。
おう、
ただそれだけ。
あ、そんだけなんや。
はい、
熱
々のホットドッグに揚げたてのフライドポテトを乗せる、
うん、別々に食うんじゃダメなんだね。
ダメなんです。なんでかっていうと、デタラメやってるようでめちゃくちゃ計算されてるんだと。これは
どういうこと。
なんでかっていうと、あのビーフソーセージにケチャップの代わりにあのピクルスとかがね、ちょっとピリ辛のやつが入ってたり、トマトと玉ねぎとかが入ってる、でそこにフライドポテトの揚げたて その芋の香ばしさとサクサクする感じ
で、食感だ、
そう、ソーセージのこのパリっていく感じを口の中でまとめると、これはファーストフードじゃなくてグルメバーガーの気分になると。
はぁ、が呼吸感上がんねや、それで。
そしてこれはフライドポテトが美味しいからなんですよ。
あ、そうか、ポテトが美味しいんだ、そもそも。
そう、ポテトがうまいんですよ。
あー、すごいな。
ポテトがメインなんです。で、これは、うん、ホットドッグは結局なんで下に敷かれてるんだって思うと、あ、僕これは油取り紙なんだ。ホットドッグがフライドポテトの油を吸って、
うん、
パンがうまいし、ソーセージが際立つし、
すげえ。
ピクルスとトマトが際立つんですよ。油の甘さによってより。
ちょっと鳥肌立ったわ俺。なんかいや、なんてアホな、さっきの揚げた、うん、あの何サンドイッチを揚げるのとは別に、いや、うん、別々でよくないって思うやん。もうだってハンバーガー食いながらポテト食ってるやん俺たち、
はいはいはいはい、
一緒じゃないのって思ってしまったわ、はいはいはい、うわもうすごいなんか作者の思うツボやな今の。
思うツボでしょ。でも俺これね一個見て、あ、これめっちゃ日本食で言えばコロッケそばやなって思うよね。
ほんまや。
多分コロッケそばのポジションなんだろうなと思うよね。
だからあの出汁に油が浮いてうどんうまなるし、
そう
コロッケが出汁吸ってコロッケうまなってんの。
うまなってるでしょ。そうや、コロッケそばなんですよこれ多分。ホットドッグオンフライドポテトって
めちゃくちゃそうかも。
そう、意外とやってんなって思うよね日本でも。なんか
このコロッケ乗っける、うどんとかの上にコロッケ乗っけるのって、そう、うん、ありな人となしな人がいて、俺あり派やねんか。
そうそうそう、分かれるよね。そう、
分かる。
あれって多分油が好きな人か好き嫌いな人かで分かれてると思うね。
そうやし、そのじゃがいもと出汁ってどうなんて思ってる人いるよ。これ合うのよ、うん、めちゃくちゃ
合うんですよね。
合うんだよね。そうだ、で別々ではダメなのよこれは確かに、
うん、一緒の器に浸して出てくるからうまいや、あれは。
そう、あのなんかコロッケ、コロッケ割ってあの、うんうん、中のじゃがいもに出汁入れてこう混ぜてもう溶かしちゃうみたいな、
うん、
でうまくなったりするしな。あー、なるほど、すごいな、そんな計算されてんねんな。
普通はちゃんとやっぱりオイルの使い方、それこそフライドポテトが単純にうまいフライドポテトっていうのはあんまり日本にいる限り食ったことがないと思うよねみんな。
まあ確かにどこで食っても同じ、
同じって思ってるやんか。絶対違うからね本当に。
それこそだから、
うん、
ガストとかでも食えるし、
うん、
ね、あのまあ映画館行っても売っとるから、
うん、
だから俺たちが食ってるポテトっていうのは70点から90点なのよね。
そうそうそうそう、マジで。でもあの海外行った時に思ったのはマジでフライドポテトはちゃんと海外の方がうまいです。
絶対。あ、もうどういうのか実感としてあるのね。
あるある。
はあ、
揚げてる油が違うからかもしれないけど、マクドでもちょっと味違ったように思うしね、やっぱり今思い返しても。ポテトは絶対に海外の方がうまかった。
うわ、5万点のポテトか。
それは断言できる。
いや、それは確かにな、 ほんまやな、ポテトなんかどこで食ってもそんな変わらんと日本だったら思ってしまうもんな。
そうそうそう、思うでしょ、やっぱり全部平均点の中に、あ、フライドポテトだよねっていう味のところにやっぱみんな収まるようになってるから、
うん、
どうしてもそうなってしまうけれども、やっぱりちゃんとね、本場というか作られてる箇所が違うとその基準が違うから跳ね上がるものはやっぱありますよね、
うん、いや説得力あるな、その実際行ってた人から聞くとこうやって、うん、
ホットドッグもやっぱりめちゃくちゃうまいしね、やっぱり海外アメリカで食ったやつとは、
まあ、いやホットドッグこそやっぱそのめっちゃいいソーセージを使ってるとかは別として、
うん、そうそうそう、
やっぱこうまあホットドッグの味だよねってところに収まってるもんな、安定してうまいものではあるけど、
そ
う
そ
う
そ
う、でも
これがね向こうの人が日本のおにぎり食った時に感じる感覚だと思うのよ、
はあ、
国民食というか、
うん、
絶対にこうあるものだっていう、でそれが普通だし、それがめちゃくちゃうまいと思ってるけれども、うん、やっぱり他から見たら全然違う視点に見えるっていう、
へえ、日本におってもな、いろんなところの美味しいもんは食べれるだろうって思ってきたけど、
うん、
やっぱり違うもんなんだな、きっと
違いますよ絶対、それは
それが俺が出会ってない5万点の飯が世界にはあるんだな、そうそ
うそう、世界にありますよ、いっぱい紹介されてしまう、たまに20点のやつを紹介したりもしてるけどね、
まあ、そうね
20点のものから5万点まで全部紹介は一緒にしてるので、
いや20点も20点でしょ、気になるな、面白そう、
20点のやつはね、まあなんていうんやろうな、シンプルに失敗みたいなやつが多いけどね
失敗
うん、空港で食べたサンドイッチとか、うん、
あのね
アメリカでよく、あ、まあ、日本でも最近でもないか、ちょっと前から流行ったりしてるけど、全粒粉のパン使ったサンドイッチ、
あるよね、
あるよね、
あのちょっとヘルシーなんだよね、
そう、茶色っぽくてパサパサしてて、あれね、本当にパンがパサパサしてるから、
うん、
挟んでるもんがうまくなかったらめちゃくちゃまずいパンになるのよね、あれって、
はあ、なるほど、確かにそうかそう、
だからやっぱりなんかその挟まれてるものの鮮度がないからか、もう見るも無残なサンドイッチでしたみたいな話とか、あとさっき国民食で思い出したけれど、
うん、
アメリカのファーストフードってよりは多分コーヒーとか飲める場所で、
うん
うん、夜になったらバーになってるみたいなところとかでよく売ってるグリルドチーズ、
グリルドチーズ、
うん、まあ、チーズ挟んだパンをとあのバターでトーストにしましたってだけのやつやねんけど、
めっちゃうまそう、それだけでめっちゃうまそう、うん、
これこそが多分アメリカ人にとっての日本でおける卵かけご飯なんじゃないかっていう話とか
は
あったり、なんていうかその本物の卵かけご飯って、
うん、
日本じゃないと食べられないよなっていう感覚は日本人全員持ってると思うんだよねっていうところが、
あ、確かに、うん、そうかも、
海外で食べる卵かけご飯って多分本物じゃない感が多分あると思うよ、想像の中だけでも、
うんうんうん、
で
確かに、
そう、それのアメリカ人にとっての卵かけご飯っていうのはこのグリルドチーズだっていう、本当にね、バターを敷いたフライパンで焼くからっていうのも多分あるんでしょう。
フライパンで焼くんや、ほんで。
トースターで焼くんじゃなくて、バターを敷いてその上にパンを置いて、チーズを数種類ね、複数種類。
ああ、いいっすね。
1種類じゃなくてね、3種類ぐらい混ぜて、うん、入れて、で、蓋して、トースもう一回食パンで蓋して、裏返して、綺麗に焼き目をつけて、
うん、
対角線上で一回ザクって切って出す。
いやだって
グリルドチーズですね、
日本で似たようなもの作ろうと思ったらさ、トースター使っちゃうやん、うん、オーブントースターとか、
うんうんうん、
でやっぱそうバターで焼くっていうところもやっぱり油の使い方うまいっていうのがもう、
うん、
そこにも出てんねんなって思うよな、
うん、何かしらあったらバター使ってるからだいたいマジで、
パンそのフレンチトーストとかなら別だけどないもんな、うん、そうやってバターひいてフライパンでパン焼くなんてさ、
うん、
俺自炊とかも一応するのよ、するんだけど、その中でこのやっぱ俺の作り方にはない作り方出してくるね油の使い方とか本当に
すごいシンプルで単純なんだけれども、なんかここに多分アメリカの食文化の真髄じゃないけど、うん、根っこの部分っていうのはなんか詰まってるんじゃないかなという
確かに
話があって、グリルドチーズでググってみるだけでなんかいろんな情熱をかけてあるだろうなというのが垣間見えるものだったりもするから、卵かけご飯もめちゃくちゃ情熱かけられてるやんか、なんというか卵かけご飯専用の店があるぐらいだし、日本の中で
もあるね、
海外から見てもよくわからんやんか、あんな生卵を食う文化がないと特にさ、
確かにそうやな、
で米食べる文化ないと意味わからへんやんか
そう確かに、
米に生卵で醤油かけて混ぜて食うだけ、え、うまいのっていう、
あ、確かにそうか思うし、そっか、だそれ専用の醤油とか出てるし、
うん、
そうやな、海外から見たら異様だよな、そらな、
うん、なんか奇妙に見えるもの、
もし食に対する価値観の違いが 国ごとでこんだけあるんだっていうのが今話してるだけで思うもんね、うん、
そうなのよね。それだから違う価値観というか見方でもって、うん、なんか普段の食を見返してみるのもなんか面白いだろうなって。
確かにな、
うん、思える部分だった。今日はね結構ちゃんとそのなんか豆知識的な部分というか応用と用しての部分かもしれないけれども、
うん、
それこそ本当に日本ではあまり、認知されていなくて、あまり手に取る機会がないものだったり、うん、ハンバーガーとかさっき言ったようなそのグリルドチーズとか素材に使われてるものは知ってるやんか、
うん、ね、もちろん知ってるよ、
ね、ホットドッグパン、うん、もちろん、まあ、パンとソーセージやねんから何食ってるかは大体わかるという
わかるし食べたこともあるしね、
うん、ものだったりするけど例えばデーツを使ったお菓子とか、
うん、あデーツね
最近ようやく知名度は上がってきてるけれども
あの甘い果物果物、ね、
夏目ヤシの果実です。あれヤシの木の果実なんですよ。
あそうなんや知らんかった、
はい、でヤシ夏目ヤシっていうのは砂漠に生えるんです、
うん、あそうなんだ。
だから中東、ではめちゃくちゃ頻繁に食されてるしデーツって、うん、あの俺は昔から知ってるんだけどなんでかっていうと聖書に書かれてるんですよ。
へえ。
で、もともと聖書っていうのは中東でできてるから
あそっか確かにそうだ、ね、
はい、砂漠でも生えるデーツ夏目ヤシっていうのは、うんうん、砂漠でも勝手に一人で伸びて、
うん、
大きいあの幹を木をつけて、葉を垂らしてそこに実が垂らすんやけど、
うん、
砂漠って乾燥してるやんか。
もうしてる。
ほっといたらドライフルーツになってくれんねん。
ですげえやん。
そこに実が大量になると、
うん、
食べられる房の部分だけが重みで降りてくる、
うん、
で人の手が届く距離になる。
なんて都合のいい食べ物というか植物なんだ。
だからこの筆者もちゃんとそれを言ってるのに本当にびっくりするぐらい人間に都合がいい食べ物である。栄養も豊富だし、うん、甘いし。
そう栄養あんねんな。あれ
ドライフルーツだからしかも乾燥もで保存もできるし。
そう確かにほんまや。
聖書の中であの天からの恵み物って言われてるのよね、うん、デーツってで本当にそうとしか思えないもんなの
よね。おいや分かる。なんか神様おるんちゃうかって思うようなだって仕組みじゃないそれ
人間にずっとなんか尽くしてくれる食べ物みたいな感じで使われてる。このデーツっていうのの、
うん、
実は日本でも大量に使われてたりする、
うん、デーツ。
デーツしかも身近なところで。
嘘。デーツってなんか最近ようやくこうスーパーのドライフルーツコーナーだったりとか、はいはいはい、あとドライフルーツ専門店みたいなデパ地下行ったらあったりして、うんうんうん、そこでちょっとまあまあちょっと高めのお金出したら買えるかなっていうイメージで、
ね、
その身近に摂取してるイメージはないな。
ないでしょう。
デーツ食おうと思わな。食ってないと思ってる俺は。
だからね、日本が輸入してるデーツの3割はおたふくソースが使ってます。
の甘み？
はい。
マジ？
おたふくソースの甘みってデーツの甘みなんですね。
そんなことおたふくはまず公表してんねや。
してるよ。おたふくソースのあの公式の YouTube でデーツの収穫方法みたいな感じの動画とか出てるから
っていうか日本に入ってくるデーツの3割？
3 割。
うわすげえな。
だからあのこのフィッシャーがドバイに行った時に、
うん、おう
ドバイで何がめちゃくちゃちゃんと受け入れられてるかっていうと焼きそばがめちゃくちゃちゃんと受け入れられてるんです。
そっか
味が同じだからデーツだから馴染みがあるんですよね。
なるほど。あのソースの甘みは向こうにも馴染みがあるんだ
そうなんです。
面白いな。なんか
アラブ諸国で焼きそばっていうのはちゃんと受け入れられてるんですね、
うん、あんなんこそこう日本にしかないソースだしさ、
うん、
日本人にうわすごくうまくて向こうには癖のある食い物になってんじゃないかって思うけど、
うん、
デーツでつながるんだよそこが。
そうなんです。
面白いな
本当にいい漫画だと思うんですよね。
うん、いい漫画だわいろんなことを勉強できるしね。
そう、
新しい調理方法にも出会えるし。
そうそうそうそう、素材から調理方法から新しい料理から、
うん、
表現から味の
表現。あ、そう、さっきの表現もそうだね。
全部がねすごくなんだろうね、そのレポ漫画でもともとはなんかレポにする気はなかったみたいなことが書かれたりもするんやけど、
うん、
いやこれはなんかこうやってより起こされることでなんかすごく俺は嬉しくなる漫画というか、
うん、
あんまり俺エッセイ的なのってあんまり読まないしあんまり手に取ることないんだけど。
そうだから意外やった。さっきその出だしからとにかくそういうのも読むんやというか、うん、
そうそんだけなんか触手が動かない俺でもこれはもう、あ、もう絶対好きだし読もうって思って全部速攻で買ったもんね。
いいね。
浮かんでてるやつ。めちゃくちゃ面白いし、マジでおすすめの漫画です。漫画としても面白い。
うん、面白
い。実はちゃんとあのキャラクターが可愛くて。
あ、そうなんだ。
なんというか、まあ、この著者の方はね、まあ、二次元コンテンツの過剰摂取により、まあ、あの、見てる世界が全員二次元の美少女に見えてるという、まあ、土地狂ってる。登場人物は全員二次元美少女として出てきます。
なるほどね。そのおっさんが作ってるわけじゃないや、ホットドッグとかも。
そうですよ、全員綺麗な二次元美少女が見れますから。
それも
こういう意味でもなんかライトに楽しめつつ、うん、
確かにな、
うん、そこの部分が邪魔をしないいい漫画だなと思う。
いや面白いな、なんか、うん、いろんなグルメ漫画ってあるなって思ってきたけど、俺の知らないタイプの、うん、みんなこの漫画知らなかったら知らんタイプのグルメ漫画なんちゃうかなっていうか、
うん、と思うね。俺が少なくとも今まで読んだグルメを扱ってる漫画の中でもやっぱり異色だし、
うん、
見たことがなかった、ああグルメ漫画やね。
ちゃんと全部読みたいもんな。今なんかドミニクのこの、
うん、
何話か教えてもらったけど、
うんうん、全部ねやっぱ読み応えがありますし、まあ、日本の話とかもね、うん、あの出てくるし、
うんうんうん、
そこの面白みとかもあるし、やっぱり国ごとのその文化の違い、その釣りっていう趣味を通して出会った人たちから教えてもらう異国の文化の部分だったりとか、
う
ん、
そうだね、
異国のもちろんその危険性の部分とかね。
ああそうだね、
面白い。レポート漫画としての面白さもあります。グルメだけじゃない。
いいな、なるほどね。ライトやな。なんかその最初出だしタイトルと出だし聞いた感じだと、うん、
はいはい、
あのネットフリックスとかに上がってるハードボイルドグルメリポートっていう
番組があるんだけど、あ、はいはい、ありますね、
みたいな感じなのかなと思ったけど、だいぶライトだね。
もだいぶライトですよ。そんなあるんやだけでも楽しめるし、
うん、
面白いだけで楽しめる、口当たりのいい漫画ですね。
いや、いいな、いいな。紙でちゃんと欲しいな、それは。あるかな。
紙ももちろん販売中ですし。
あ、買おう。それはちょっと買おう。
Kindle 版もありますし、鍋に弾丸を受けながら。
いいね。
個人的にかなり最近買った漫画の中では、ヒットしてるという。あ、これは多分あの続きが出る限り買い続けるだろうなという、
うん、
漫画になりましたね。あんまりこの、これは結構全巻終わった漫画を勧めることが多いんやけど、これはもういつ読んでもいい漫画だなと思って。
うん、そうだね、
うん。終わりを待たなくてもいいし、っていうか何だったら別に今すぐ読んでほしいなと思うぐらいの漫画なので。
うん、
どこから読んでも楽しめます、ま
あ、そうね、一話完結やもんな、完全に。いわばそういう意味では、うん、いや読もう。それはちょっと気になるな。どんなご飯が想像を絶するぐらいうまいもんがいっぱいあるんだろうな、世界には。
まあいっぱいあるでしょうよ。
トリコみたいなこと言ってしまった。世界にはうまいもんがあるんだろうなって。
あ、でもトリコみたいな表現も出てくるね。さっき言ったその、うん、アラブ行った時食べたハルバの話。ハルバっていうあのアラブの和がアラブのお菓子か、
加
藤菓子かな、
うん、
なんていうんやろうね。これは見た方が早いな。この世にこんなうまい砂糖があるとかって書いてある。
は
あ。砂糖として美味しい加藤菓子。
砂糖が美味しいか、
うん、甘いというものはこんなに良いものだったのか。日本でいう和三盆みたいな。
あー、なるほどね、
うん、ああいった砂糖っていうものの良さ
うん、
を追い詰めたようなお菓子。
へえ。
っていうものとしてハルバーってのが描かれてたり。ハルバー俺も一回だけ食ったことあるけどね。あ、美味しいですね。美味しい美味しい。結構なんかその場所によって製法とか癖とかが全然違うものらしいから。うんうん、俺はアメリカ行った時にあのイラン人の奥さんがいる家だったから。
うん、
あのそのあたりで多分知ってるものを俺は食べてるから。
うん、
またちょっと違うんだろうなと思う。この人がドバイで食った。
そっか、ハルバーに一口。と言っても違うやな。
そうそう、違う違う。日本の和菓子って言われて全部同じじゃないでしょって。
うんうん、確かに。店ごとに違うもんな。
そうそうそう、そんな感じで全然製法とかが違うらしいから。
あ、なるほど、ね、
種類が結構あるもん
な。いいね、新しい食べ物っていうのは。俺も食べるのは好きだし、
うん、
食べたことないものとの出会いは好きだからね、
うん、
いいな。その日本を出なければ出会えないものをちょっとこう、うん、間接的にではあるけど知ることができて、
そうそうそうそう、
味もちゃんと想像できるっていうのは、
うん、
いいコンテンツだなって思う、聞いてて。
めちゃくちゃいい。あのコンテンツとしてすごく楽しめるし、あ、まあちょうどコロナとかね、うん、まあ一通り、まあ一段落というか、
うんうんうん、
ある程度ついた頃だから、なんかどっか旅行しようかなとか思ってる人とかにはちょうどいいんじゃないかなと思って。
確かにな。
うん、ぜひなんかこの、あの、まあ、どこかに行ってみたいっていうのは多分食べ物食べたいだけではない人の方が多いんだろうけど、俺は結構、
うんうん、
食べ物で選びたいぐらいには食はこだわりたいので。
うんうん、
こういう人にとってはちょうどいい漫画なんじゃないか。
どうせ行ったら なんかそこの美味しいもん食べたいし、美味しいもんがあるところに行きたいもんな。
そうそうそうそう。俺はその結果オーストラリア料理ってなんだろうなと思って行ってみたら、オーストラリア料理は別にないってことが分かったけど。あそこ移民の国でしかねえから、マジでオーストラリア個別の料理って言われて特に何もないことが多い。誰も答えられない。
それもそれで面白いよな。
あそこマジでなんか伝統料理みたいなのがマジであんまなかったね。アンガルー食うぐらい
だ。あ、そうだよね、現地におったから食っとるだけやもん。
アンガルージャーキーぐらいじゃないか。まあ、いろんなそのこういうヨタ話の材料になりがちな、しやすい、ネタが含まれてるので、いや、ここで知った話とかで全然飲み会とかで話も面白いっていうか盛り上がれるだろうしね。
わかる、今聞いた話もうしたいもんな、誰かに、
う
ん、
そうでしょ、
こんな料理あるらしいっすよって。
そうそう、そういうのができるししやすいもんだと思うから、
うん、
ぜひなんかそうやって話しつつ、あ、この漫画いいんです、この話ってのはこの漫画に書いてあって、つってこの漫画を進めてほしいなと俺は思ってる。この人にこの漫画を書き続けてもらいたいから。
なるほど、うん、そのちゃんとこの知識の人に布教もしていこう。
そうそうそう、
なんでそんな知ってんのって言ったら、この漫画がねっていうふうにするわ。本当にあの真剣ゼミみたいに、なんでそんなに成績良くなったの、これだよっていうふうに、
そうそうそう、そうして
わ紹介していくわ俺も、うん、マジで全部読んで喋る、これは、うん、
マジでこの話、この漫画はずっと続いてほしいなと、俺に触れて読み返したくもなるぐらいには、
うん、
いいグルメ漫画なの。
世界中にいっぱいあるだろうしな、まだ3巻しか出てないってことはまだまだあるだろうし、
うん、ぜひね、機会があったら手に取ってもらえたらということで、
いや、
まあ、今回はね、珍しく漫画の紹介ということで、
面白かったな、聞いてて面白かった、はい、俺もちょっと読んでみようと思います。
ぜひ、まあ、聞いた人も読んでみてもらえたら幸いです。
はい、
で本日のトラスビは鍋に弾丸を受けながらでした。
グルメ漫画のなんか次世代版だなっていうか、
うんうんうんうん、
そういう新しいグルメ漫画があって、
そうそうそう、
それがちゃんと面白そう、本当にその味の表現もそうだし、出てくるものの珍しさもあるし、
うん、やっぱりこれが俺が思うのは、グルメ漫画ってみんな料理人やんか、
うん、あ、そうだ、主人公が食べる人だもんね、今回ね、
旅人だし食べるのが主役目的なんで、作るのが目的じゃないんですよ、うん、だから作れないですよっていうものもいっぱい出てくるし、もちろんそれで成立するっていうのがやっぱりなんか俺的にもグルメ漫画として新しいところでした。
何が違うってそこだね、だいたい作る側がこうやったらうまくなるだの、ここさんのこれがうまいだの、
そうそうそうそう、
する話だけど、そうじゃないんだよね、
うまさに驚く話だから、こんなにうまいものが世界にはあるのかっていうところを知るお話なんで、
そのね、危ないところに行ってるっていうところだから、その安全だけ気をつけていただいて、作者の方には本当に
そうですね、
うん、そこだけ心配、うん、
そうそうそう、これだけもう命の続く限り書き続けてもらいたい、
本当にあの弾丸は鍋だけに受けてもらって、うん、お体を安全に書き続けてくれたらいいよね、本当ずっとね、うん、
続きが気になりますよ、まだまだ、
はい、
というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。